こんばんは、遥かなショーの時間です。ホストの麦子です。今日もアーバナの WRFU のスタジオと日本をオンラインでつないで番組を進行していきます。私は今京都にいますが、京都は今週は秋晴れが続いています。週末になると観光客、特に海外の方が多いんですね。で、市バスが満員。街が他の季節よりもインターナショナルに色づきます。アバナシャンペーンはどうでしょう。今週はイリノイ大学の、ホームカミングのイベントがたくさんあるのかな。今、パレードの最中だと聞いているんですが、どうでしょう。でも、だいぶ冷え込んできましたね。今日のスタジオは、トムさんだけです。玉木さんとリュウタさんは今日はスタジオに来れないので、ちょっとトムさんを呼んでみようと思います。トムさん、 You can listen?
はい。
あこんばんは。
こんばんは。
How are you? 元気ですか？
元気ですか？ I'm 元気 enough, I think.
元気な。Oh, is it chilly in Auvergne-Champagne?
It certainly after yesterday it seems chilly. I don't think it's chilly in the grand scheme of things as in summer and winter. It's just a little cool, but since yesterday was almost in the 80s, it certainly is a big drop today. Yeah.
Uh-huh. So today is already the end of fall, like that.
Well, it's right as in the middle of fall, if not the end.
Yeah, arigato.
はい、
でというわけで、今日は私がトムさんと時々話しながら、つぶやいていきたいと思います。では、立石さんとのトークをお届けしていきたいと思います。立石さんはこの遥かなショーが始まって以来というのは2011年4月からかなの番組のスタッフで、京都にお住まいです。で、今私も京都に住んでいるので、今回は2人が仕事がそれぞれが終わってから、夜におしゃべりをしてきました。今週の水曜日だったかな。で、それを、編集したものをお届けします。立石さんはご存知のようにジン、ミニコミ、フリーペーパー、小冊子を自分で作っておられます。今日はそのお話を前半にして、それから後半は日本の本屋さんで立石さんが最近訪れたとってもユニークな出版社についてお話をしていただきます。 Then Thompson record part 1 please go。 今日は、京都から立石さんと投稿しています。実は朝ではなくてこんばんはなんですが、一応放送用でおはようございま す。よろしくお願いします。今回はかなり久しぶりで、ひょっとして放送を聞いている方、立石さんの声を聞くのが初めてという方も、9月からイリノイにいらっしゃっている方もいらっしゃると思うので、ちょっと自己紹介をしていただけますか。
はい、立石直文と申します。普段は京都の大学で事務職員をやっています。で、趣味といいますか、その傍らやってることは個人の趣味でフリーペーパーを自分で書いて作ったり、あとミニコミというか今でいうジンですね、マガジンのジンですけど、そのジンを作ったりとか、他にもいろいろやってるんですけど、T シャツを印刷してみたりとか、そういう自分で物を作るっていうことをすごく最近は、こだわりを持っていて、それを、まとめて言えば、Do it yourself DIY っていう言葉が最近日本でもだいぶいろんな文脈で語られるようになりましたけど、そういう文化とかにもすごく注目をしています。で、去年フリーペーパーではなく、その人に売るために作った本として、その DIY トリップっていう、ジンを作って、何ページか忘れましたけど、結構分厚い字になっちゃったんですけども、それが割と去年作ったのがすごい大きい出来事で、いろいろそれがあちこちで読まれたり、取り上げられたりして、すごいありがたいんですけども、そういう、その DIY っていう言葉をキーワードにして、そのアメリカの、シアトルとポートランドにそういうミニコミとかを作る場所とそれをサポートする NPO があるっていうので、それを見学しに行ったその旅行記をまとめたジンを作って、それがようやくこう この1年前に作って、まあ、この1年かけて用意してた500部を徐々に売り切っていけるんじゃないかっていう段階に来てます。すごい。
今日本でそういう売る人っていうのも結構こう盛り上がってるんですか？
盛り上がってるというか、まあやっぱり一般の本屋さんでそのジンフェアみたいなのがやっぱり増えましたよね、この数年間で。それはすごく感じます。まあ、それに伴って、まあ、逆にそのタイミングだから我々もそういうのが売れる状況になったっていうか、うん、でまたお客さんの方も多分そういうのに慣れてきたっていうか、うん、そういうのもありなんだなっていうか、多少ね曲がってたりとかこう雑な想定っていうか、で本当手作り感あふれるものをその意図なんかいいものとして思ってもらえる安い時代になってきた。まあ、やっぱりネットの時代だから余計に紙の本の貴重化、うん、なんか独特の存在感みたいなものが見直されてきたのかなっていうのはあるんですけど、
うん、あのこの放送をしている UCIMC でインディペンダントメディアセンターで、あの去年も今年も、うん、あのジンフェスティバルっていうのがありましたけど、うん、それを見て、その時は私あんまりジンっていうのを知らなくって、あこんなんだと思って、本当なんか手書きとかザラバンシーじゃないんですけど、ちゃんと印刷はしてるんですけど、結構さっき 不揃いっていうか、あのちょっと型が一冊違って、それでも1ドル2ドルとかついていたりして、
はい、
さっきおっしゃったこの手触りっていうか手で作った感覚っていうのがすごく伝わるなと思って、それはそれで楽しくって、なんかあのこれ2ドルだったら買っちゃおうかなみたいなんで買ってきたり、あの色がピンク色でちょっと砂みたいなあのがついていたりとかだといろんなことしてやって、でも日本に戻ってきて、あ日本に戻ってきてから、あジンっていう言葉がもう一般に使われているんだっていうことと、そういう本屋さんとかでジンフェスみたいなのをあのやるようになっている。でもそれを見に行くと結構立派なんですよね。あの美しいというか、はい、あのかそんな2ミリもずれてたりとかしないみたいな。
わかります、はい、
だからあの後から日本の方は多分後から始まった人、あの若い人たちの間である人文化なんだと思うんだけど、
はい、
なんかあのち違うな、何が違うとうまく言えないんだけど違うなっていう気がして、で立石さんはあの実際に自分でシアトルに行って、そういうジンアメリカのジンカルチャーに触れて戻ってこられたい、それを本にされていて、はい、で今ジンが流行っていて、うん、日本でジンっていう言葉も流行っているし、実際に作っている作り手も増えているし、
うん、
それを楽しみに 手に取る人も増えていると思うんですけど、私が思うなく違うなっていう感覚でどの辺なんでしょう、2つの場所
に。やっぱりあのまあ、日本だけじゃないかもしれないんですけど、なんか文化が入ってくるプロセスっていうのはなんかそういうものなんか僕の中では似てて、なんかやっぱりこうおしゃれなものとしてじゃないとまず文化って流行らないのかなっていう、綺麗でおしゃれで新しいものってなった時にジンっていう言葉でやってきたものに対してやっぱりその感度の高い日本のクリエイターみたいな人たちが自分たちも作ろうってなった時に、まあ、おのずとそれはやっぱアートなものになっていくのかな、うん、だからまあ、 あの特にそんな深い理由はないと思うんですけど、まあ、単に新しいものをに気づくのが早い人たちはなんかやっぱセンスがいいことを示すためにも、うん、やっぱ綺麗なものを作るのがやっぱり先に来るのかな、
うん、
だから逆に言えばまあ僕はもう最初も僕もそれは感じてたし戸惑いもあったんですけど、でもまあそのおかげでこういう手作りのものの楽しさがこういう本ができたりとかするのであれば、まあ、悪くはないのかなって、その後に僕らみたいな汚い人が後からゾロゾロついていくようなイメージがあったりもしますけどね。
立石さんの人はでもすごい今回作られたの本としての人っていうか、はい、冊子としての人だから、
はい
はい、またこのその前までのフリーペーパーとは違いますね、うん、だから本当に綺麗な、
それは、まあ、僕の中では、ね、延長線上なんですよね。でも、
うん、
フリーペーパーの汚さっていうか雑なんですけど今でも、でもなんかそのノリでジンを作ってて、逆にこれがジンなんだっていう思いも確かにあるのはあるんですけどね、別に綺麗になんかいわゆるその印刷屋さんに多分全部発注したら綺麗な製法になってるんですよ、うん、でもそれでも一応手作りなわけですね、ジンの人にとっては、
うん、
で今回私が作るジンはやっぱ DIY をテーマにしている以上、 手作業で作んなきゃいけないということを諭されてですね、あ、そうだなと思ってしぶしぶやってみたんですけど本当に大変だったんですけど、
うん、
ただもう汚い作詞になるわけですけどもね、うん、でもそれはそれでまたこれも人なんだっていうこともやっぱり言いたかったし、
今言う汚い作詞っていうのは最後にあの揃えて自分で切ったりとか、
はい、
そういうことが手作業だっていうこと、
うん、はい、本当そうですね、
ですよね、
はい、
あの見かけが汚いとかじゃなくてそれを一つずつ、うん、容量を悪く、
はい、
あのナイフでとかカッターで切ったりとか物差し当ててやったりとか、そういう作業が入ってくるっていうことですよね、
はい、ただ確かに実際、うん、今日本のそのアートシーンみたいなのを見た時に人っていうこととなんか普通の手作りの差しはなんか線引きされてるような気もしないでもなくって、そこに対してはなんかちょっとした反発というか、人って実はすごい広い概念なので、で綺麗なのも汚いのも含めて人っていうことだし、もっと言うとなんか出来上がった冊子そのものももちろん大事なんだけども、結局作った人の気持ちとか伝えたい熱さとか、結局そこに本当はみんなもっと注目すべきだったり、そこをもっと大事にしていきたい、
うん、
せっかくこういう時代になったのでそこはうまくこう大事にしてほしいというか大事にしていきたいというか、そういういわゆるその日本でそういう文化が入ってきた、人が流行ってきたということと、それプラスその作りやすい環境が整ってきたということですね、
うん、
パソコンとか印刷技術とか道具とか、それがすごく今噛み合わさってきててですね、でかつ電子書籍どうのこうのっていう時代だから余計に紙の本に対する特別な感情が湧き起こりつつあるっていう、
うん、
このいろんなタイミングが今あのこの人カルチャーを見てても思うところいっぱいあるなって思いますね、うん、
さっきおっしゃったあの感度っておっしゃったじゃないですか、うん、あそこが私違うなって、感度と人がもともと持ってたのは自己主張みたいなところじゃないかなと思うんですけど、それが日本に入ってきて今流行っているファッションとして流行っている人は感度をすごく大切にして、その感度は何を言いたいかっていう、その文字の中にあるコンテンツだけじゃなくて、それをこう包み込むものとしてのこう紙であったり表現であったり、それ全部を大事にして、で見てる人もそれを読んで買うんじゃなくて、手に取って綺麗とか部屋に置いておきたいとか、あのその風合いみたいなのを大事にするって、それはなんか違う、なんか違わないのかもしれないけど、日本で今若い人が何を大事にしているかっていうことと、うん、なんかつながってきそうな気がする。
僕はもう、
うん、
実は前からずっと薄々思ってたのは、もうますます人というものとかが流行っていくと、ますます本は工芸品のような扱いになっていくんじゃないかと思っていて、うん、そういう言い方だとなんか伝わりやすいかなと、
うん、
本当に職人さんの世界じゃないですけど、ものとしての本っていうものがすごくこう意味を持ってきている、想定とか作り方とか閉じ方とか、
うん、
従来の僕ら の, そのいわゆる本書籍との付き合い方にさらにちょっと付加価値っていうかプラスされていくっていうのは、その工芸品っぽさ、うん、それは多分電子書籍の時代になっていけばなっていくほど余計その色合いが濃くなっていくんじゃないかなと思うんですよね、
うん、
だから逆に言うと自分でこう書いた文章を自分でこうホッチキスで閉じるだけの、やっぱりこれはやっぱ意味のあるなんか工芸品としての本を意識するきっかけになるんじゃないかな。だからまあ人作れよっていろんな人に言いたいし、フリーペーパー書いたらとかね、なんか本当になんか本っていうものの概念というか付き合い方っていうのも、そのものもやっぱりどんどん変わっていくのかなっていうのはあるんですよね、
うん、でも立石さんはあえて、紙としての人とそのウェブとこう組み合わせてされてるんですよね。
そうですね、ブログはブログで書いてますね、うん、でもあんまりそこの辺はね本当になんか意識 してんのかな、なんかでもある種ブログはなんか自分の存在をなんかこう宣伝に載せてる感じがしますよね。
ああ
の要は自分の読者になる人を探すための媒体みたいな感じがしてますね。実際あの僕のブログが好きだっていう理由だけでこの間フリーペーパーを折る作業を手伝ってくれた人がいますね。あのブログでフリーペーパーこの日ここで折りますと、
うん、
なんか最近僕がこだわってるのはそこなんですよね。そのフリーペーパーを自分一人で折るんじゃなくて、いろんな人と折りながら話をしながらペチャペチャ喋りながらフリーペーパーを折るっていう、そういうなんか、うん、でそれをまあ、パブリックな 場所でやると、なかなかそういう場所見つけるの難しいんですけど、まあ、芸術センター、ね、京都でやってて、で全然あの1回以前イベントで会っただけの人で全然来た時は誰か分かんなかったんですけど、なんかすごいまめに僕のブログを読んでくれてる人で、すごいありがたかったですね。本当に普段交流ないんだけども、だからブログが一人歩きをしていろんな人になんか届いてるんだな
っていう、で直接出会えるっていうの、そうなんですよ、面白いですね。
それでやってることはフリーペンおるんですけど、黙々とただら働きをさせるという、でもそういうの好きな人はやっぱ好きなんですね、
うん、でも作業しながらの方が話しやすかったり、ボソってこう、
そこがポイントなんですよ、うん、これは僕がずっと自分のやってきたその仕事場でなんか得たものですね、
うん、
大学で学生さんと一緒に単純作業をやるとこんなに面白いんだと、で学生さんもただ働きすごいしてくれて、それは前もちょっとこのラジオで言ったと思うんですけど、まあ、単純作業大会と名付けてですね、大会ってつけるとなんかすごい参加意欲を増すかなと思って、やっぱネーミング命ですよね、
うん、
単純作業しますじゃなくて単純作業大会を開きますっていう言い方にするだけで全然ニュアンスは違うと思うんですよね。この言葉ちょっと変えるだけでこう人の受け取り方変わるっていうのは僕の中の多分テーマなんで、
本屋さんが人に着目したり、こう全ての本屋さんじゃなくて一部の本屋さんですが、わざわざこう人関係のイベントをする本屋さんの気持ちって何でしょう。
どうなんでしょうね、まあ流行りだからやってて、流行ってるものはやっぱり基本的に抑えたいですよね。いわゆる普通の大型書店であんまりやらないですね。やっぱりセレクトショップ的なおしゃれな本屋さんはやっぱり人に対してやっぱり積極的だと思うんですよ、僕の印象では。やっぱそこはやっぱりそういうね、ありますよねきっと、
うん、
昔ながらの本屋さんはなかなかそれはしなくてもだって十分それで稼げる、ね、仕組みは持ってるから、僕はそういう印象ありますね。
あのイギリスとか行かれたら多分本屋さんもなんか NPO の本屋さんとかあったりして、
はい、
そう NPO の本屋さんっていうのはよく分からに日本的な感覚ではよく分からなくて、自営業の本屋さんと、まあ、そういう大手の書店とかあったとして、日本の場合自営業の本屋さんは そこでまあセレクトショップとおっしゃったように自分たちの方針で本を選ぶっていう、でもそのイギリスとかにあるような NPO の本屋さんみたいなのってあるんですかね。
あのまさにあの今日話そうとしてた三島社の話にもつながると思うんですけど、でも日本の場合ってちょっと特殊だと思うんですよ、あんま詳しくないですけど、やっぱり取り次ぎ制度っていう一つの昔ながらのやり方がやっぱ大きいらしくて、うん、まあその実は町のちっちゃい自営業の本屋さんであればあるほど意外に 大手の本屋さんと同じように取り次ぎ制度の中に組み込まれていると、だから自分で本を選ばなくてもいいらしいんですね。そのこういうセットがあるからこれを買いなさいみたいな、
うん、
これを売りなさいみたいな、うん、その代わり返本ができると、売れなかったらそれが取り次ぎ制度で、だ本屋さん選ぶ手間が省けるっていうのが従来の本屋さん、
うん、
でもそれに反発した人たちが多分そういう取り次ぎを返さずに自分で選んでっていうのが、そこがいわゆる僕の言うセレクトショップ的な本屋さんっていうのはそういう意味なんですけど、
うん、
そのこだわりでね、店員さんのこだわりで本棚を埋めていくような本を選んで、うん、丁寧に売っていくやり方っていうのが僕の中での、 セレクトショップ的な本屋さんではあって、まあ、だから僕の中で今3つぐらいカテゴリーがあるわけで、ね、大手の本屋さん、うん、普通の取り次ぎをやってるでやってるちっちゃい本屋さんとセレクトショップ的な本屋さん、で NPO の本屋さんは確かにもう日本だとまだまだないですよね。あの僕もアメリカに行った時に見たのはやっぱりそういうミニコミだったり本当に売れない本でも自費出版でやってる人たちの本みたいなのを扱ってる本屋さんが NPO の本屋さんに多いのかなっていうイメージがありますね、
うん、